元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書10章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ダニエル書10章の学びに入りますが、神様は座天使を作られたと書かれています。座席の座に天使と書いて座天使とは、ミカエルやガブリエルや、その他の特別な使命を帯びた大天使たちのことです。また天使に主とつけて主天使。これは天使の第4階級のことですが、このような天使もあります。これはケルビムやセラフィムのことです。それから権天使というのもあります。これは天使という言葉に権威の権をつけて権天使。これは第7階級の天使のことです。そしてこれは天使の軍勢の将軍、つまり高級将校のことです。そして能天使と呼ばれる守護天使として使えるような兵卒もいます。これは天使に能力の能をつけて能天使。第6階級の天使のことです。ヘブル人への手紙1章の4節にはこのように書かれています。巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。権天使の階級、つまり、将軍の階級の一部の天使たちがサタンに加わるために堕落して行きました。権天使たちについて何と書かれているかに注目してください。エペソ人への手紙6章の12節にはこのように書かれています。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。日本語では主権と訳されているところが、英語では権天使と同じ言葉、プリンシパリティーズが使われています。サタンもまた自分の天使たちを階級によって組織的に従わせています。一つの軍隊がもう一つの軍隊に対抗して立てられるのと同じように、両方の側に将軍たちがいます。サタンの権天使、あるいは将軍たちは国々を監督しているようです。彼の配下にいる能天使は人間に取り付こうと求めている悪霊たちで、彼らは軍隊の兵卒です。この暗闇の世界の支配者たちは、サタンのこの世での仕事を監督している悪霊たちです。そしてこの暗闇の支配者は、地上で多くのインチキをしていると思います。そして天には、諸々の悪霊たちがいます。彼らは宗教を監督している悪霊たちです。あなたは気づいておられないかもしれませんが、サタンの宗教部門は全ての部門の中でも一番大きいものです。サタンは宗教を商売にしているのです。多くの人々はサタンが宗教に反対していると思っています。しかしそれはとんでもないことです。彼は宗教を広めているのです。キリストではなく宗教を広めているのです。この二つのグループは私たちが生きているこの宇宙の土俵で動いています。彼らは人間の魂を捕らえるために絶え間ない戦いに関わっているのです。この部分を読み進んでいくとき、このことについてもっと多くのことを見ていきます。ダニエル書10章の本文に入りますが、一節。ペルシャのクロスの第3年に、 ベルテシャツァルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で、大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていた。クロスの第3年とは紀元前534年でした。これは70週の幻の後、約4年経っています。ダニエルはこの頃までには老人になっており、おそらく公的な職務からは退職していたと思われます。一つの言葉が掲示されたとは、新しいコミュニケーションの仕方を暗示しています。またその言葉は真実で、大きな戦のことであったと書かれていますが、英語の訳では、その言葉は真実であったが、定められた時は長かったと訳されています。これは最終的な成就が、まだ先の将来であって、目の前のことではないことを示しています。また彼は、その言葉を理解し、その幻を悟っていたとは、この幻がダニエルにとてもはっきりと示されていたことを意味します。十章の二節から三節。その頃私、ダニエルは三週間の喪に服していた。満三週間、私はごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。ダニエルが喪に服していた理由は私たちには書かれていませんが、憶測することはできます。この時はクロスの治世の3年目であったこと、そしてクロスは最初の年にイスラエルが自分たちの地に帰ることを許可した法令を出したことを思い出してください。エズラ記1章の1節から4節にはこのように書かれています。ペルシャのクロスの第一年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う。天の神、主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆、その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところから、その土地の人々がエルサレムにある、神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。丸二年が経ちましたが、ほんのわずかな人々がゼルバベルのもとでイスラエルの地に帰っただけでした。これはエズラのグループとネヘミヤのグループが帰って行く前のことです。この時はダニエルにとって厳しい時でした。自分の民が自分たちのふるさとに帰りたいと願わないのを見るのは、今は90歳を超えたこの年を取った神様の預言者の心に大きな嘆きをもたらしました。明らかに彼はクロスの最初の年までは使えましたが、おそらく今は職務に参加することからは退き、神様に使えることに専念していたのだと思います。すぐに祈りの答えが与えられなかったので、ダニエルは3週間の間断食をしました。十章の四節。第一の月の24日に、私はティグリスという大きな川の岸にいた。さて、ダニエルは幻を受けた時の正確な場所と日付を書いています。彼は大きな川、ティグリスのほとりに立っていました。時は、2、3の月の24日、つまり4月24日でした。ダニエルは正確な日付を引き合いに出しています。このせいで批評家たちが取っ組み合いをするのは難しくなっています。なぜならこれを書いた人物自身が特定の日付を示しており、ダニエル書にもっと後の日付をつけていなかったからです。モーセやエリアが見る前にダニエルがキリストの変貌を見たのだと思います。ご存知のように、いつも3人の代表者がいました。 モーセは律法を代表し、エリアは預言者を代表します。でも、ダニエルは捕囚に行っていた特定のグループを代表し、今、彼への励ましのために、彼には栄華されたキリストの幻が、一足早く与えられるのです。ダニエル書10章の5節から6節。私が目を上げて見ると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰には、ウハズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。これは新しい啓示の方法です。ダニエルはもはや象や獣や衆の幻を見てはいません。この一人の人物とは誰でしょうか。一部のとても優秀な聖書学者たちは、この人物が誰かを特定することをためらい、彼は天からの訪問者であると言ってジレンマをごまかします。まあそのように言えば本当に一般化するので、この人物を天からの訪問者と呼んでおけば、あまり間違うことはないと思います。でもそれではこの箇所の注釈にはなりません。私はこの方はキリストであると信じています。主イエスが地上におられた時、主は多くの例え話をされました。そしてそのうちの一部はある人のやったことに関するものでした。そのある人は父なる神様であるか、子なる神様であるかのどちらかでした。私たちの目の前にあるこの説では、一人の人は主のご性質と服装によってさらに特定されています。黙示録の中でヨハネが見た主が栄光へと昇天された後のキリストの幻と驚くほど似ています。黙示録1章の12節から16節にはこのように書かれています。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。これはキリストの幻であり、私はダニエルがキリストを見たと信じています。受肉される前の主ではなく、彼が見たのは受肉された後のキリストであり、祭司としての取りなしで裁き主としての職務についておられる偉大な牧者である方としての主でした。結局のところイスラエルも教会も主の羊と呼ばれています。福音書が記録しているように、イエス様が変貌された時、モーセもエリアもそこにいましたが、ダニエルはそこにいなかったということを思い出すのは興味深いことです。なぜダニエルはそこにいなかったのでしょうか。私は彼がすでにイエス様の変貌を確かに見たからではないかと思います。そしてこの箇所はそのことの記録です。ダニエル書10章の7節。この幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。どんな普通の御使いも、あるいは大天使でさえも、人間にこのような影響を与えることはないと思います。他の人たちもダニエルと一緒にいましたが、彼だけが幻を見ました。記録されている多くの出来事から、聖霊だけが人間にキリストを示すことがおできになるということは明らかです。ここで聖霊は、まさにダニエルにキリストを示しておられるのです。主イエスはヨハネ16章の14節で次のように言われました。 御霊は私の栄光を表します。私のものを受けて、あなた方に知らせるからです。使徒パウロも、ダマスコへの途上で同じような経験をしました。使徒の働き九章の七節から八節。同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。パウロは目が見えなくなりましたが、彼は栄華されたキリストを見たのです。ダニエル書10章の8節。私は一人残ってこの大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。ダニエルは一人残されました。この経験は神の人の驚くべき素晴らしい経験であり、多くの人たちは同じような経験を熱心に喜んで分かち合ってきました。アブラハムはウルと彼の血族を離れ、神様と一人ぼっちで向き合いました。モーセはミディアンの砂漠の向こうに送られ、燃える芝の傍らで神様と一人ぼっちで向き合いました。エリアはケリテ川のほとりで訓練を受け、神様は彼と共におられました。エレミアは孤独な道を歩みましたが、神様は彼と共におられました。バプテスマのヨハネは一人ぼっちで砂漠にいましたが、神様はそこにおられました。パウロはその同じ砂漠で2年間一人で過ごしましたが、それは神様が彼を訓練されるチャンスでした。使徒ヨハネは孤独なパトモス島に島流しに会いましたが、神様は彼と共におられました。とても多くの人たちが一緒に集まって大きな祈祷会や他の大きな集まりをしたいと願います。しかしあなたは一人になろうとしたことがあるでしょうか。神様はあなたが一人になった時にあなたにお会いになります。神様の御言葉を持って神様と二人だけになるようにしてみてください。そうすることは必ずあなたに多くの益をもたらします。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は番組を録音するとき、すべてのドアを閉じて、スタジオの中に一人きりになります。神様と一人ぼっちで向き合っているのです。それは私にとってとても素晴らしい時間です。私はそのようなときに、神様が私に話しかけてくださると思います。録音の時に神様はこれまでも弱い土くれのような私が神様の御言葉を述べ伝えることができるようにしてくださってきました。神様ご自身が神様の力強い御言葉が出ていくようにしてくださり、その御言葉に効果を与えてくださるのです。それとは対照的に不敬虔な人々、未信者の人たちは社交的です。彼らは誰かと一緒に酒を飲むためにナイトクラブに出かけて行きたいのです。彼らは群れをなして行動し、自分たちの周りに人々がいることを好みます。彼らは一人になるのが好きではありません。ヤコブは一人になることを避けようとしました。でも神様は彼を追い詰められ、ある晩、神様が彼と取っ組み合われ、最終的に彼の注意を得るために、神様は彼の足を不自由にされたのです。さて、私たちの目の前にあるこの聖書の箇所では、ダニエルが神様と一人ぼっちで向き合い、主イエス・キリストの幻を見ました。彼は力を失ったと言っています。この幻は彼の上にものすごい影響をもたらしました。10章の9節。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。ダニエルは明らかに気を失いました。彼がどのくらいそのままであったかはわかりません。主イエスは彼のところから去られ、ダニエルが意識を取り戻したとき、彼は、御使いが来て自分の世話をしてくれたことに気づきます。ダニエルはうつ伏せに地に伏していました。すると手が彼に触れました。10節。 ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。この天の使者は、ダニエルの嘆願に応えて、受肉された後のキリストによって送られたものでした。これは一体誰だったのでしょうか。おそらくこれはガブリエルだったと思います。なぜならガブリエルは、他の時にもダニエルのところに送られているからです。でもその他のどの見つかりでもおかしくありません。十章の十一節。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。ご覧のように最初ダニエルは地面に倒れていました。それから四つん這いになり、今彼は立ち上がるようにと命じられています。神に愛されている人とありますが、ここでもダニエルが神様に愛されているということが強調されています。ダニエル書十章の十二節から十三節。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき。ここでは、ベールが一時的に持ち上げられて、今起こっている天の戦いが明らかにされます。このことは、私たちが住んでいるこの宇宙では、私たちの目に見える以上のたくさんのことが起こっているということを示しています。私たちが知っているよりもはるかに多くのことがあるのです。私たちに明らかにされていることはほんの少しです。しかし目に見えない世界について私たちに示されている以上のことを知ろうとしてはなりません。このことは私たちの目には見えない世界では闘争が起こっていることを明らかにします。長年にわたる善と悪、光と暗闇、神様とサタンとの間の闘争です。そしてサタンの軍隊と天の軍隊があることがわかります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、栄華されたキリストの幻というテーマで、ダニエル書10章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。